青い T シャツ24時。
どうも、毎度さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ、竹本です。今回は、ゲストを呼んで、二人で対談しようと思います。ゲスト紹介します。う
ん、まー、あ、ちゃんごめんね。まーちゃん。まー、あ、ちゃん、まー、あ、ちゃん、まー、あ、ちゃんごめんね。
これ、青いリスナー知っとるかな、
まーちゃんごめんね。まーごめん。MG。M ごめん。よろしくお願いします。
お願いします。
まあもうボケないですよ。この番組はそういう番組ではないので。
はい、夜の農家の山本浩二君です、
はい。はい、和歌山で果樹農家をしております。31歳。
若いね。
でございます。はい。まあ夜の農家というポッドキャストも配信しております。
はい。
まああまりこの番組を聞かれる方が聞くタイプの番組とちょっと違うかもしれませんけども。まあけど、かろうじて農業の番組ではあるんで、まあよかったらと思います。
はい、毎回楽しく聞いてます。今回、浩平くんをゲストに、家族経営協定について話したいと思います。
うん、はい。これ聞いてる人わかりますかね？
わかるんかな？
これ農家でもわかんない人多いと思いますよ。
あー、そうやね。
うん。
じゃあ最初にちょっとサマリを説明すると、農業界であるそういう取り決めで、農林水産省のウェブサイトにその辺がまとまっとって、それを、
うん、
読み上げようと思うとなんか長ったらしいんで、
うん、
家族で農業するとこう境界が分かりづらいっていうところなので、
まあ、プライベートと仕事とのっていうイメージでいいですかね。
そうそうそう。そして、はい、あと親子間やし、なんか空気感で分かるやろうみたいな、そういう
なあなあになっちゃう
から、ちゃんと決めるとこ決めとこうよと、うん、給与とか休日とか役割分担とかそういうのを明確化しときましょうよという、うん、そういう取り決めやね。
はい。
で、そういうのをなんか家族でちゃんと話し合って、それを盛り込んでみんなで判子をしてみんなで補完して、ちゃんとそれ通りになってるか確認しましょうよっていう、そういう取り決めねんけども、
はい、
浩平くんも家族経営協定は結んだ感じ？
やりました、農業始めたばっかりの時ですね。
おお、
はい。あまり私も何のこっちゃ分かんなかったんですけども、まあ私が主体になって動いたわけではないので、
うん、
多分父親が認定農業者になるとか、
うんうんうん、
あと私が農業者年金入ってて、
うんうん、
農業者年金の何ですかね、付加年金ボーナス年金みたいな方
を、おー、なるほど、
国から1万円補填してもらえるっていうやつが、
うんうんうん、
あれ、それも次の私の次の代 の、
うんうん、
こう経営者に引き渡したタイミングで、うん、その積み立て分のボーナスがもらえるっていうのが農業者年金で制度であるんですけど、
うんうん、
それの制度にも、
うんうん、
家族協定が必要だったんではないかっていう、多分認定農業者とかそういう関係性で、ね、
うん、
共同経営者とかそういうので必要だったのかな、
うん、
そういう証明のためのんで必要で、まあ私は言われるがまま和歌山市の、農業者委員会の、
うん、な
んですかね、まあ、部署の部屋に行って、
うん、
その地元の農業委員会の担当の方と、
うんうん、
あと役所の方と、
うんうん、
あと家族とで、会議室みたいなところで行って家族協定を交わしましたね。
そんなセレモニーをしたんやね。
ありました。はい。
うちはね普及員さんが、県の普及員の方が、
はい、
ひな型を持ってきてくれて、
うん、
で僕と親父、竹本さんとこならこんな感じやよねっていう感じで、福井さんがもうできたやつを持ってきてくれたみたいな感じになっててんですね。
多分同じぐらいだと思いますよ、私も。はい。
で、うちの事務所で、僕と父が反抗してっていう、
はい、
そういう手続きをしたっていう感じだね。
うんうん、
できっかけ自体も、僕が地区の41クラブに入ったぐらいのタイミングで、
はい、
で後継者入ってんし、いっぺん結んどこっさみたいな、うん、そんな感じで結ぶきっかけになったって感じ。
はいはい。
うん、やし、なんちゅうか、父も僕も動かず、普及員さんが背中を押してくれたっていう感じだね。
ああ、なるほど。
だし、きっかけとしては、そういう、認定農業者になるとか、後継者が入って、4H クラブのこう担当の人が、そういう家族経営協定とかも、上からどんどん促進せよみたいな、そういうこと言われとる担当の人やったっていう感じなの。
ああ、そう、うん、
きっかけとしてはいいかもしれないね。
はい。
これ、
まあ、なんかしろメリットがあってやったことは間違いないんですよ。
制度的なメリットだよね。
はい。
多
分補助金とかそういった類のもののものだったと思います。
ああ、そうやね。補助金の点数プラスにもなんかなりそうな気するよね。そうそう、
本当にね、覚えてないんですよ。
そう、実は僕も今、家族協定どこにあるって言われたら、どこにあるか分からんし、
うん、
データでも残ってないから、何書いてあったのか、実は覚えてないんやてね。
なんかね、私も4つぐらい項目書いてて、
うん、
なんかまあ多分ね、経営権は父であるみたいな感じのことが書いてて、で、そこに従事し、頑張るとか、年間何日以上にするとか、で、家族協力し合って、頑張ることを務めるとかいうな、なんだこの文言みたいなことを。が書いてあったことだけはぼやっと覚えています。
ああ、そうやね。
はい。
なんていうか、なんていうか、こう、山を崩す棒倒しの、全然確信にいかずに外側だけさらさらやってるゲームみたいな、そんな感じやね。
そんな感じでした。
そう。で、うちなんかで言ったら、多分休日の設定とかもあるんやけども、
はい、
なんか、なるべく週1回ぐらいは休めるように頑張ろうね、みたいな。それぐらいの書き方にしてあって。
書いてたかな
で、実際ね、それの効力がどんだけあるかって言われても、結局農業やし、日曜日でも天気が良かったらやっぱりせんなやろ、みたいな。そういう季節性とかもあったりして、
うん、
あんまりこう、家族協定にこう書いてあるやろうみたいな、そういうことを主張してもしょうがないなみたいな、そういうなんか諦めの思いもあって、結局なんというか存在を軽視するみたいな、済んだけどなぐらいの、
大したこと書いてなかったっていう曲ですね。それよりも
そうだね。で、
はい、
僕と浩平くんがこうやってでこう家族協定結んだけどもう効力ないよっていう2人やから、家族協定なんて意味ないよねっていう配信ではなく、
はい、
狙いとしては本当はいいものなはずやし、どうすればいいんかっていうことをなんか話せたらなと、そういう時間にしたいなと思ってます。
どうしたらいいか、
うん、で、この家族協定のことを思い出したのが、
はい、
石川さんって、愛知県のカンカンの会社の社長さんが、
はい、
まあ、
ね、うん、最近リツイートされてましたね、はい、
うん、あの人が自分の会社戻ってきて後継ぐっていう時に、で親父さんに手紙を送ったんやってね、
うん、
後継ぐにあたって、息子がやることに不必要に批判しないとか、
うんうんうん、
先を強要しないとか、そこら辺を約束してください、うん、そうじゃなかったら後継ぎませんみたいな、そういう
のがあって
、で、それが 僕らで言ったら家族協定みたいなもんやねみたいなことを、
うん、まあ近いですね。そんな文言を書いてる家族協定はなかなかないと思いますけど
そうそうそう、
まあけど盛り込むことは可能でしょうね。
可能やと思うね、
はい、
うん、で家族協定みたいねっていうような話をしたら、え、なんすかそれみたいな話。
いや、それはそうですよ。
うん、ね、僕らはなんかあって当然というかそんなもんやろって思ってたけども、あの中小企業とかそういうところやとそういうもの存在してないっすよみたいな話になって、
うん、
で、後継ぎの人だったらもうみんなその辺をちゃんと抑えて目線合わせしてから入社した方が絶対いいじゃないですかって言われて、確かになっていう、
うん、
いう思いになったんやってね。
まあ、なあ、そういう活用の仕方ではないよなのか、やっぱり補助金とかなんかそこに付随したメリットでみんな組むんやと思いますよ。
うん、
うん、
そうねってね、
意見の主張的なものでやらないよな。
うん、
まあ役割分担とか、まあ、こうしますとかいう明確化とか、
うん、
所有権とか経営権とかの明確化とか、
うん、うん、
そういったものかな。あと兄弟とかたくさんいたらなんか相続時の証明にも一つなったりするんじゃないですか。
ああ、それはあるよね。
家族協定で事前に言っといたら、
うん、
いやまあ、 あの相続やけどこれはもう家族協定でこうなってるからっていう割と効力のあるもんなんで、
うん、
効力のあるもんなんかな。けどまあ一応フォーマルな場面で、
ね、
あの他人さんも入って公も入ってやるもんなんで、
うんう
ん、
ハンコもついて
るし、ね、そういう意味合いもできるかな。
そう、あの僕ら論で言ったらちゃんとワークしてないから効力ないっていうような表現はしたけども、もう書面としては実際は法的に結構効力のあるものやとは思うしね。
うん、そういう印象ではあります。
で、ねその石川さんっていう人は、まあ、それまでの職業だったりとかで、いろんな社長さんとか、その後継者の姿を見とったから、ここはちゃんと押さえとかんとダメやろっていうのが、結構解像度高く盛り込めたっていうところねんけど。
それはできなかったな。何も考えてなかったですね。
僕なんかももう全然考えてなかったしね。いやし、こう後継者の人にはなんか考えてやってよっていうことは言えたとしても、そこの解像度をあらかじめ高くするって結構なハードルやなっていう感じだよね。
どうやるんですか入ってから分かることはいっぱいありますけど、最初はな、分かんないですよね。
分からんよね。
仮に僕が今この状況を再び家族協定やるってなっても、
うん、
同じようなことやると思いますよ。
そうやね。なんかね、作成なんかを束でやったらいいかなっていうところはちょっとあって。
というと、
要は事業承継計画を作りましょうみたいなことも本にも書いてあるんやけども。
はい、
それをなんか個々でやるとめちゃくちゃしんどいんやってね。
うん、
で、自分の思いっていうのがちゃんとこう文字化できる人ばっかりでもないし、
うん、
っていうようなところで、例えば地区の 4H のメンバーとかで、みんなで作ってみようと。で、作って見せ合って、で、それをブラッシュアップするとか、そんなのができると、うん、後継者の意見とかっていうのが、解像度が高まるとか、
まあ、同じ年代の、
うんうん、
同じ立場の、
そうそうそう
の、まあ、若手農業者とかと会えば、
うん、
そこの先輩農家さんとかと会ったら、まあ、立場似てる方多いから、まあ、確かに見えてくることあるでしょうね。けど家族協定の話、 4H とか農協とかでやったことないですね。ないですわ。僕
らもないけどね
今ここで、ああそういえばあったなと。
そうそうそう、 事業承継なんかも確かに
利用価値あるかもしれないですね、うん、そういう継承の時に、
うん、そうそうそうそう、
うん、まあできる。ただもっと前段階で結局やるんですよね、補助金息子ついてきてで息子のための道具買い揃えといた方がええかなとか、その新規就農者のタイミングで得られるあの補助金が農協なり県なり国なりがあるので、その時に付随して必要なもの、
あ、そっか、タイミングとして
っていうイメージなんですよ。
うん、
だから割と初っ端にいきなりね、あんまり分かんないじゃないですか。
分からないね。
農業ばっかり始めたばっかりの時に、
うん、
その補助金の活用の仕方とか、
うん、
まあ家族協定とかだったら特にその自分の代で新規収納というよりかはもう後継ぎのパターンがより当てはまるケースなので、うん、早いんだよなこれやるときって。他のまあこれの収録にあたり、私も他の方で家族協定でやりましたって言ったときに、なんか、継いだばっかりのときやったとかいう、やっぱりこの表現が多かったです。
そうか、その時に解像度を上げとくか。
だからといって僕はその解像度低かったなっていうんで、あの家族協定ああしといたらよかったなっていう後悔も別にないんですよね。存在忘れてたぐらいですから。
そうやね、それはなんか僕と浩平君の共通点で言ったら親父さんの理解があるっていうところはあるやろうしね。
そうですね、バチバチにやってるところは効力としてできるかな。けど家族協定に違反したとて、まあ違反したらこうなるっていうことを書いといたらいいんでしょうけど、
そう、実際はこう資格紙面でこう書いてあるしこうやろうよって言ったとてっていうところはあるしね。なんか会社の就業規則とかなんかもう結局こう中小零細企業の収入規則なんて合ってないようなもんで、
それは言っちゃダメですよ。それはダメですよ。
実際はあのブラックなところがあったりとかっていうところ、
まあまあ
ね、
そこと家族協定が当てはまるかっていったらまたそれも違うなっていう印象ですね。もっとぼやーっとしたもんですね、家族協定は。
そうやね、ぼやっとしたもの、なんというかもうちょっと確信ついたものがあるべきやなっていう思いはあるけどね。
まあ、そうなるともう法人とかの話になりますよね。法人になると家族協定ってやんないんじゃないですか。
いやでもうち法人やったけどしたよ。
あ、しましたか。そうか。
まあ法人がそれをするメリットがどれぐらいあるんかはあんまり理解せずっていう感じだったけどね。そう、やっぱり事業承継を始めようっていう時に、要はね、普及員さんとかの関わりしろってすごい難しくって、で、うちに来て、ガラガラ、親父さん、あんたそろそろ年やし、辞めて息子さんに変わりますし、みたいな、そんなのちょっと失礼すぎて言えんし、そういう人らにとって、けど外から見て分かるわけよね。そろそろ事業承継意識した方がいいぞこのうちって思っとるけども、そんなアクションができんっていうところやし、その一つ前のクッションとして家族協定っていうもので、家族協定を結びましょう、それにあたってもうちょっと皆さんの意見それぞれ反映させたらどうですかみたいな、そういうステップがあると美しいなと思ってね。
なんかやっぱり家族協定そんなに考えてなかったから広げられないな。
そう、事業、第三者の事業承継のこの関わりしろっていうところをどう演出してあげたらいいかなっていうところがあるげんてね。後継者が、
うん、家族協定組んだ方がいいんじゃないかとかつついていく。そうか、
なんか
あんまりそんなパターンも聞いたことがなかったので、
うん、後継者が事業承継の話し合いしたいし、普及員さんちょっと間に入ってって言うと、おー、なんかちょっと違うんやってね。
うん、
要は親父側が心の準備ができてないと、後継者が普及員さんに頼んでアプローチしても結局後継者よく分かってない後継者のくせに変われっていうのかみたいな、そういう論調になりそうっていうところがあったりするんでね。
うん、まあ、うん、なんかあんまり僕は、まあ、自分の番組でもそうですけど、事業継承についてよそ様のなんかどうこう言えるスタンスというか、うんうん、取ったことがないので、
うん、
なんかすごい触りにくいところじゃないですか。
そうやね、
だから僕も今これコメントがどうしたら当たり障りないかってことばっかり考えてるんでだったらそうやってポッドキャストのなんか一意見として面白くないものだよなと思って、まあ、だから僕アウティのこちらの番組出るとどうしたらいいんだろうと思ったんでしょうけど語れる立場じゃないよなまだっていうのもあって、
ああ、そっか、あれか、家族系協定とはまた別なんかな、アプローチとしては。収納したなりにもう承継の計画立てましょうとかっていうのも、心の準備ができてる人にとってはまあよし分かったって話ねんけど、大体みんなそんな心の準備できてるわけないし、
できてるわけじゃないですね。家族協定組むタイミングったらよりできてないですねまあなぜ仕事の段取り教えてからなって思っている段階じゃないですかね、本当に。
そう、やっぱりね、承継本でこう事業承継計画大事だよとか早めに取り掛かろうねとかっていうことは言うんやけども、正論ばっかり言ってもね、耳障りなだけやしね。なんかもうちょっと現実味のあるアクションをしたいなっていう思いはあるげんてね。
ああ、それでこの家族協定の話やったんですね。
そう。
なんか
ちょっと違うね。家族協定は家族協定で大事やし、やったらいいけども、事業承継とうまくマッチングするかって言ったら、もう一つなんか、発明が必要って感じかな。
まあ、家族協定あれじゃないですか、給与面とかは収納したばっかりの時はいざ金どうなってんねんっていう時に、まあ、そこの明記はねやってる人いると思います、家族協定で。事業継承の計画性まで書いてるかな。
まあ、
書くことはできると思いますよ。
ことはできるし、農水省の綺麗なテンプレートの中には、経営者は65歳のタイミングで異常するとかっていう文言が入ってたりはするんやけども、多分、県段階とか、市町段階になった時にこれ入れると、ちょっときつすぎるやろって言って削除されてるやろなという感じ、ね、
確かになかったです。
うちも多分なかったと思うね。
なかったと思う、何か聞いたけどそんなことは誰も言ってなかった。
ほな違うな。
ほな違うかう急にミルクボーイがすみません、こんな 収録のテンポ初めてでちょっとそわそわしてるんですけど
いや僕の番組こんな感じが多いから、
あまあそうですよね、うん、すごい新感覚
うん、あでもこの配信をきっかけに家族経営協定っていうものを知ってもらうっていうことも大事やし、
は
い、
まあそうですね、メリットはね、
うん、
あるんですよ、うんうんうん、多分節税面とか、
うん
うんうん、まあ、補助金類の点数とか、
うんう
ん、絶対なんかあってやってんですよみんな、
うん、
うん、知っといて損はない、
そうだね、
うん、やって損は別にないかな、
うん、
書く文言ですっごい縛りがない限り、
うん、という感じやし、で実際ね、本共著で書いた伊藤雄太郎くんも家族協定は結んでないっていう話やったし、
あ
何かきっかけになってもらえば、まずはきっかけになってもらえばなって感じだね、
うん、
って感じですか。
はい。ほんまに良かったですかこれで。
いやいい。うん、でもやっぱりなんかもうちょっとアクションとしてはなんか必要やね。新しい仕組みというか発明が。
アイデアはないね。アイデアはないよ。まあバイキングのコントの一フレーズなんですけど、この番組で言うことじゃないよね。はい。なんか結論とかあります？なんか今回の話の
結論どうすっかな、
台本だったらどうだったのかな、どうすればよかったのか、活用できなかった我々の教訓。
でも今日この話の感じからすると家族協定は結んどいたらいいし、それをもって事業承継っていうのはやっぱちょっときついなっていうところが、
うん、
がなんか分かってきたところやし、分かっただけでも収穫かな、
うん
うんうん、
まあ、家族協定の存在をね知ってもらえるだけでも
いいが、うんうん、そう
そう、
でなんか少しずつ農家以外の後継者の人たちのリスナーも増えてきてる感じもあるし、
はい、
その人らにもなんかそういうなんちゅうけ、この親子間の年初的な取り決めとかそういうのしといた方がええなみたいな、そういう気づきになってもなってもらってもいいなって感じだし、うん、
そうか、他業種での家族協定のポジションのものがあまりないんですかね。
いやし、やっぱりね、うん、あれ、なんていう番組やったかな。家業イノベーションラボってところがやってる、
うん、
ファミビズラジオっていう、っていうポッドキャストでも、うん、出てくる後継者みんな、新しいことやりたいけど親父からの圧力でなかなかできないみたいな、
あ
そういうのが結構あるあるでみんな言って、でこっそり自分の新事業をやるとか、全然認めてもらえないから自分だけで、新会社作ってそれで新規事業やるとか、なんかそういう話が出てくるし、
うん、
その辺をなんか入社前の取り決めでやっておくと、会社の全部を変えるってわけじゃないんで、この部分は許してよみたいな、そういうのを最初に取り決めしとくとかっていうのはやっぱ大事なんやろうなと思うね。
まあ干渉のされ具合、
うんうん、
まあパワーバランスの明確化、
そうやね、
ですかね。まだ利用できるかな、
うん、というなんかふわっとした結論になったけど、
うん、まあうん、家族協定自体がふわっとしてるんですよ。
あそうやね、
言ってしまえば、
うん、なのでなんかまた新たな仕掛けというか仕組みを考えるっていう感じだね。
はい
はい、浩平くんの魅力を どこまで引き出せたか、あんまり引き出せてないっていうので、ちょっと冷や汗をかいてるところ。
別にそんな、そんなこと思わないです、いいっすよ。いや、僕は、うん、僕はもうこれぐらいしか喋れないっていうか、おしゃべりだなって。すみませんね、申し訳ない。
いやいやいやいやいや。
はい。
なんか、お知らせとかあれば。
お知らせですか？
うん。
桃の予約注文始まりまして、まあ三直 EC だったらポケマルとか食べチョクとか、
うん
うん、自社 EC とかもありますけども、
うん、
予約注文入れて開けてますんで。
出荷いつぐらいから？ゴールデンウィークぐらい？
6月からなんですよ。
あ、6月ね。へえ。
はい。なんで、なんか三直 EC 若干全体的に元気がないなっていう印象で、私だけなのかなと思ったんですけど、そうでもなくって、
うんうん、
周りの聞いて、でその経営側の方の方と話しても、
うんうん、
ちょっとやっぱりコロナ明けてからの、
うんうん、
で動きが鈍っているっていう話をちらっと耳にしまして、
うんうん、やっぱそうなんやね。
うん、まあちょっと寂しいのでいつもに比べたらお願いしたいなっていうところで、
うん、
かな。あとはもう自分の私のポッドキャスト
を、うんうん、
まあハマる人がいればハマる番組だと思いますんで、まあ一度聞いてみていただいて、あ、こういうのじゃないんだよって思う方はもうそのまま聞かなかったらいいだけなんで。
いや、めちゃくちゃ面白い番組なので。
これ人選ぶんですよね。まあもうそれでいいんですけど、かな、という感じです。
はい、じゃあ番組概要欄にも貼っときます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ山本浩平くんでした。
はい、
ありがとうございました。
じゃん、じゃあ、それでは良いのを今日しましょう。おやすみなさい。
青い
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。